持ち歩くのに不便かもしれん。なかなか人が集まらんかもしれん。だが、生の駒やカードだからこその興奮がある。傷つき汚れるからこその愛着がある。忘れるでないぞ、ホラボード。
はい、始まりましたホラボード。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
チュポミです。
はい、今回
はい
カオリンさんがね、
はい、
ちょっとまだ到着していない、ということで、
まあ、もう残業中ですかね。
残業中かな、それともね男と遊んでるでしょうね。まあ、そんな中、
はい、
まあ、先に収録始めちゃおうと、
はい、
で今ですね、まあ、あのサブパーソナリティとして、
はい
はい、いつもね私のボードゲーム会に来てくださっているメンバーが集まっているの で、
はい、
まあ、ちょっと紹介していきましょう。はい、ではエロナース
クミです。
続いてシュリンククラッシャー
ミクタです。
はい、ホラボードハードストーカーの
いっちゃんです。
はい、そしてダイスーンに見放された女
ハルです。
イッフー、
すごい。
いや、人数多いな。
人数多いですね。
何が何がですか。
何ですか最後の紹介。
あ、ダイスに見放された女ですか。いやー、まあ、ちょっとハルちゃんさんはですね、はい、もうダイスを振るたびにですね悪い目ばっかり出すんですよね。
そうなんですよね。
1、1、1とか出すんですけど、はい、あのゲームによっては1、1がすごくね、あの、まあ、好転的な時もあるじゃないですか、
はい、
そういう時に限って6、6出すんです
よ。あ、すごい。そうですね。
ダイスを振らせたらとにかくマイナス方向に行くっていうのがこのハルちゃんさんですね。アイデンティティ。
悪い目ばっかり出すっていうとあれなんで、いい目を出さないっていう。
どっちもしない。どっちもしない。というわけで現在カオリンを抜いてですね、6名、
はい、
で今回お送りするホラボドですが、はい、今回は何ですか、チパミさん。
え、
うん、
あれじゃないですか。
あれ。
ねえ。
ねえ。
あれですよ。
なんだよ。あれってなんだよ。
いや、もうそれもみさんからね、ちょっと言ってもらわないとね。
もう完全にあれですよね、チパミさん。
はい、あれですよ。
今日初めましてぐらいの勢いですよね。
もうすっごい綺麗な心で聞いてますよ。
嘘つけ。もうね、言ってですよ、皆さん。1年経ちました、ホラボド。
おー、おー、
ありがとうございます。
はい、もう隔週でやる、隔週でやるって言い出して始めたホラボドですが、はい、結局、1週間もね、1回とも休まずに、
そうですよね。
はい、とうとう第53夜なんですが、
はい、
今回お送りします、
はい、
今回のねテーマはですね、はい、ゲームマーケット2015春ホラボド大賞発表。はい、そうやってね、まあ、皆さんイエーイとか言ってますけどね、いや、もう結構なプレッシャーですよ。いや、ですってね、あのね、まあ、言っちゃうと、まあ、一回ノリで始めたものじゃないですか。
はい、
まあ、せっかくだし、ちょっとホラボドでも面白いのランキングで決めようぜ、みたいな。ってなったらですね、周りのボードゲーマーの方がですね、いや、今回の大賞は何ぞや、今回の大賞は何ぞやと。特に太陽おじさんがですね、
はい、
もう煽るから。いや、だからプレッシャーの中ね、はい、選定しました、今回の。
ね、
はい。まあ、そもそも思い返してみるとですね、まあ、ゲームマーケット2015春はですね、はい、まあ、私とチュパミとカオリンさんと、あとは、はるちゃんさんとミクタさんもね、はい、参加されましたよね。
はい。
どうでした？
もう、初めて行ったんですけれども。
あ、初めて、
はい、おー。いや、もうどういった雰囲気のとこかなと思って行ったんですけど、
はいはいはいはい。
でも、思った以上に楽しかったです。
お、
おー、おー、
もっと具体的にちょうだいよ、具体的に。どう楽しかった
です
か？
でも、私有がすごい、どこでも私有ができて、
うんうんうんうん。
もうなんか、いろんなゲームを。
お、ただで遊べて。
ただで。それはいいな。
まあ、確かにね、まあ、ミクタさんもそうなんですけど、まあ、はるちゃんはあれですからね、まあ、ボードゲーム会とかに、
はい、
まあ、自分からね、あの、望んでこう、いろんなところに歩いて参加してるわけではないですから、
そうですね。
うちのゲーム会はね、メインとして参加されてくれてるわけですからね。
はい。
まあ、それがゲームマーケットにね、初参加なんて言ったらもうね、両目飛び出すぐらい驚いたんじゃないですかね。
目が飛び出しますね。
ねえ、
メガネ割れます。
で、ミクタさんも、
はい、
はい、初ですよね。
初です。
どうでした？
楽しかったです。
あっとー、OK。 この二人、
いや
日記かよ。小学校の日記かよ。
あの、お二人とね、一緒にね、海外ブースに紛れ込んだんですよ。
お、
はい、
はい、お、気がついたら台湾の方の机に座ってたんですよ。
はい、気がついたらね。
そうなんですよ。
自分から行ったんじゃないの？
導かれるままに。
そうですよ
ね。あるがままにね。うん、わがままにね。
え、それで、あの、ラブレターの、その、
はい、
別のラブレターのゲームをやらせていただいて。
はい、ああ、はいはい、同名のね。
あの、おまけに、あの、なんか、台湾の方から甘い言葉をささか
れて。何くどかれたの？
あの、くどかれたというか、
うん、
もう3人は、大学生みたいだね、とか言って。
いや、くどかれてねえよ。おだてられてんだよ。いや、それ。
いや、もうちょっと思わず買っちゃうかなと思いました。
軽っつうか弱っつうか、なんだそりゃ。あっという間に買っちゃいますよ、そしたら。全部。
危ない危ない。危ない危ない。ね、
まあでもね、あれですよね、はい、春ちゃんもミクタさんもね、初めてそこでね、ゲームを購入されて、
はい、
うん、
は
い、いろいろと。
はい、
ね、まあ、そうやってね、購入してもらったのは、ついついて、騙されたんだ。でもね、いろいろ購入されてね、私も嬉しい限りです。いつもね、はい、私の家で遊ぶもののね、自分で買うってことはなかなかなくて、まあ、ミクタさんブラックストーリーズ買ってましたけど、
買いましたね。
なかなか買う機会もなかったじゃないですか。それはね、このね、
はい、
お祭りの熱に当てられて。
当てられて。
恐ろしいですよ、お祭りは。
ついつい、もう本当に、財布の紐が緩んで
いる。あの、お祭り行くとあるじゃないですか、あの、ドラえもん焼きみたいな、ちっちゃいのコロコロして、袋がドラえもんのパクリみたいな絵だけの、うん、まあ、あの、関西でいうチンチン焼きっていうんですけど、それをですね、あの、30分、40分並んで買うわけですよね、お祭り行くとね。でも、よくよく考えたら、全然いらないんですよ、あれ。
そうですね、大量に買ったとしてもそれカチカチになりますからね。
でも結局でもそのタイミングだと非常に価値が高い、
はい、
って思っちゃうじゃないですか。
そうです。
でゲームマーケットもね、恐ろしいことにね、やっぱりね、いろいろ買っちゃったわけですよね。ただ私がね、はい、いっぱい買いすぎたんで、
はい、
はい、まあ、はるちゃんの分も、みくたさんが買ってきてくれた分も含めて、みんなで遊びました。だいたい、まあ、約35点。まあ、こちらはですね、まあ、私自身が他のゲーム会にも参加させてもらって遊んだものも含めて、私の方で約35点。で、その遊んだものの中から、今回、ね、ランキング付けをさせてもらおうと、いうことですんで、まあ、ちなみに審査基準としては、まず新作と準新作ですね、
うん、
とあと新版、まあ、新版っていうと要は、旧版があって、まあ、今回まあリデザインしたものとかリメイクしたものっていうんで新版として出ているものっていうのを含んだ新作、準新作、新版の中でので同人創作ゲーム、うん、はい、テンデイズさんとかバネストさんから出ている、まあ、ちょっと企業さんのものは今回はまあ省いて、はい、同人創作ゲームの中での35点から選ばせていただきます。で、じゃあ何を遊んだのかっていうところなんですけど、まあ、ここら辺はちょっとね、
はい、
言うとね、まあ、ちょっとトゲが立っちゃうんで、
うん、
うちの遊んでないのに何勝手ランキングしてんねんとか、
うん、
うちの遊んだのにそのランキング外かよみたいな、まあ、そんないろんな話が出ちゃうんで、まあ、
そこら辺もやもやとね。
そう、もやっとして、ちょっとね、あんまり探っていただかない。これ大事。リスナーの方これ大事。
はい、大事です。
はい、その上でちょっとね、まあ、選ばせてもらいました。はい。ところでですね。
はい。
まあ、このね、5人は。
はい。
はい、お気づき、はい、まあ、ないというか、まあ、知らないと思うんですけど、実はですね、つい先日、とある発表がありまして、ドイツ年間ゲーム大賞。まあ、これはね、まあ、世界でも最も有名な、まあ、ボードゲームのね、大賞なんですね。よく見ますよね、あの、赤いポーンとか黒いポーンみたいな、こう、マークが入ってる。
あ、ありますね、あの、なんか、モンドセレクションみたいな。
そうそうそうそうそうそう。そういったものが、まあ、ドイツ年間ゲーム大賞という名前であるんですけど、そちらにですね、今回発表あったのが、
はい、
日本の、マチコロというゲームが、ノミネートされました。
おー、
日本来た。
はい、マチコロ
おめでとうございます。
あ、マチコロはですね、こちらです。
はい、
あ、マチコロ、
まあ、このマチコロが実は今回ドイツ年間ゲーム大賞にノミネートされまして、これはですね、まあ、去年あったラブレターね、金井誠司さんのラブレターもノミネートというか、推薦枠として、まあ、名前は連ねたんですけど、ちゃんとその3作品のノミネートの中に入ったのは日本初なんですよ。
おー、
それはこのマチコロです。っていうように、まあ、日本のゲームっていうのは今世界においてもですねかなり注目されておりまして、年々その注目具合が上がってるんですけど、うん、今回のゲームマーケットにおいてもですね、まあ、海外からねボザーさんを代表としてね、まあ、いろんな方が来られまして、もうその著名人が多数参加されているということも要はその注目されているという証拠なんですね。まあ、それだけ注目されているということは逆に言えばレベルがどんどん上がっていると、ってなればね、そらまあね、35個も遊んだらどれもこれも面白いわけですよ。ねえ、いっちゃんさんね。
そうですね、
もうほとんど遊んだもの基本的に面白かったですよね。
はい、全部面白かったです、やらせていただいたのは。
たんなこの中で、まあ、なんとかして選ばなくてはいけないというので、まあ、もちろんね、1個につきその10回も20回も遊んでるわけではありませんが、まあ、その上でもちょっと泣く泣く、まあ、ちょっといろいろ切って、これは、はい、これは、まあ、ランキング外とか、これは入れたいとか、おのおのの意見を出し合いましたよね。
はい、これは俺の分とか。
この一瞬、そう、これは俺の分ってどういうことそれクリリンの分だみたいなことで
しょ。いや、もうやめてくださいよ、ちょっと。思いすぎたボケを拾うのは。
ちょっとカオリンさんがいないんでね、ついついね。はい、私が全部突っ込まなきゃいけないのかなと。
ありがとうございます。じゃあ、まあ、次、進んでいただいて。
苦しい。まあ、そんな中で、はい、何の話してたか忘れましたけど、まあ、結局今回、はい、その、1週間、私たち、まあ、Facebook の中で、ちょっとね、その、グループを立てて、まあ、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうのをお互いに連絡取り合って決めました。
はい。
とはいえ、まあ、主観ね、まあ、客観ね、まあ、趣味思考っていうのが、もう偏りまくってますから。
はい、
そうですね。
もうそこだけは、リスナーの方、そこはもう、本当に、
そうですね。
姫騎士の魂をプッシュしすぎたのは認めます。それは認めましょう。
そういう熱いパッション。
私の情熱、まさかの作者にも惹かれるという、鍋の企画さんにも惹かれる具合のプッシュしたのは、まあ、それはでも私は間違ってない。なぜなら気に入ったのはね、本当ですからね。
そうですね。レコーダーに唾液飛びまくってましたもんね。
そう、ね、そうですよ。そうやってね、今回もプッシュしたい。
はい、
まあそんなこんな話しててもね、はい、カオリンさん来ないから、
はい、
もうやっちゃいますか。
やっちゃいますか。
はい、
カオ
リンさん、
カオリン、
というわけで、はい、まずは第5位、
ダダン、
天候。はい、天候。こちらの天狗、せっかくね、目の前に今用意してるので、ちょっとね、もう開けちゃいましょう、今ね。
はい。
はい、こちらですね、カード。たくさん入っておりますが、このカードとこのボックスアート。
超かわいい。
かわいい。
はい、こちらはですね、あの、アチャコで有名なマーチヘアゲームズさんの新作ですね。あの、ゲームマーケットのインタビューの方でも、インタビューさせていただいたんですが、はい、こちらはですね、目的としては、はい、魔法の絵の具の管理を任されている使い魔のヤモリたちが、ね、はい、足りない絵の具を混ぜてごまかして、親方カラスの天候を乗り切ることっていうのは目的なんですけど、もう全く意味わかんないですね。はい、全く意味わかんないですけど、まあ、何それって。
好きですよ、そういう世界
観。あ、本当ですか。
はい。
まあ、正直、このゲーム、かなり軽ゲー。ね、はるちゃんさんね、やりましたよね。
はい、はい、すごい、私参加してすぐここまず最初にこれをやったんですけど、
はい、
ちょっと説明されただけで、うん、すぐ入れるようなゲームだった
ね。簡単なゲームですし、そもそもこのルールとして、まあマーチヘアゲームさんも言われてるんですけど、そのウノライクなシステムなんですね。まあ、ウノってもう皆さんやられたことあるじゃないですか、ほとんどのヒューマンが。
はい、ヒューマンが。
ヒューマンがね。
イエスさんや。
まあ、いわゆる、まあ、数とか色を揃えて出していくゲームですけど、で、使い切るとね、勝ちみたいなことですよね。まあ、あれと、まあ、似てて、非常に簡単。うん。ミクタさんやられました？
やりました。
めちゃくちゃ簡単でしたよね。
簡単でしたね。
これはね、まあ、あの、シュリンククラッシャーだけは取り柄のミクタさんでも、全然。もうさっきもね、バロニーのね、なんか新作のバロニー買ってきたやつをですね、シュリンクを目の前で開けられてですね。
開けたくない。
私が開けようと思って置いてたやつをついついね、バリバリバリ言うてね、ちょっとみたいな、説明書くしゃくしゃになるからってね。それが取り柄のね、まあ、そんな前の前衛的な、遊ぶことに前衛的なミクタさんが、ね、このゲームも簡単に入れますし、
はいはい、
まあ、そのイラスト自体も非常に可愛くて、この特徴としてこのボックスアート、まあ、私がこの特に5位としても、まあ、このゲームランキング内としても進めたい理由の一つ、強い一つなんですけど、 ボックスアート、そしてコンポーネントのイラスト、こちらが非常に女子受けがいい。グミさんもね、このイラストに関してはもうね、可愛いとしか言いようがないですよね。
そう、ヤモリとカラスだったら普通、うん、ね、そんな可愛くならないはずなのに、うんうん、とてもね、手に取りやすい可愛い絵で、
しかも可愛いっていうのもちゃんとおしゃれにしてあるんですよね。この絵を分かっていらっしゃる方、アートっていうのが分かってる方が、まあ、描かれてる、まあ、この
色彩がいいですよね。
そうそう、色彩なんですよね、ちばみさん、うん、その繊細さとその大胆さっていうのはこう見受けられるんですよ、このイラストの中で。例えば使ってる色って結構バリバリの原色だったりもするんですけど、このまあ要はヤモリの流線ですね、こういったものがそこをうまくカバーしてますよね。で、構図なんかも非常に綺麗ですし、このカードのこの数字が書かれている左上がまたね、筆が並んでる絵面なんですよ。ここがまたおしゃれで、もうこの数字を際立たせるために描いて下に引いてるものなんですけど、非常に繊細なので、まあ、これはですね、いろんな女子が遊んで、あ、あれ？
あれ
ちょっとお邪魔し誰ですか、ちょっと、
えだカオリンです。
カオリン押せよ。お邪魔しますじゃないですよ、
カオリン、
やっと到着しました。いやいや、人気かよ、遅刻したのに人気かよ。
やべえ、
受け入れられてる。
私はもう見限りました
けど。見限られてる。
まあそんなね、話戻しますが、
はい、始まった。
はい、かおりさん始まってますが、今第5位の天子。
はい、5位でしたか。
うん。で、かおりさんこれ遊ばれました？
いや、遊んでないですね。
いやー、もうそもそもかおりさんね、ゲーム会来てないでしょ。
来たじゃん。来ましたよ。
来た。
来ました来ました。でも
3日間のうち何
日？おぼげをできなかったんですよね。
ああ、1日だけ来ました、ね。
そう、1日だけしか来れなかった。
他の日はもうね、その男ともう何ですか、合流でしょ。
何合流って何？そんなことしてたんですか、私。
そうですよ、
そんなことしてたの。
もうみんな支えてましたよ、あの人ボードゲームやるよりも彼氏とあちゃこちゃ、あちゃこちゃ、
何それ。
彼氏とあちゃこする方が
みたいな。彼氏とあちゃこ。
あちゃこ。
あちゃこってなんだ。
あちゃこ知らないんですか。あちゃこはですね、この天候を作ったマーチヘアゲームさんの前作のタイトルですよ。
すげえ、そこに繋がるんですか。
仕掛け
すごいすごいですね。
はい、まあ、そんなことはね、さておき、今説明途中だったんで。
5位ですか。
はい、第5位がですね、天候なんですが、はい、このイラストが非常に可愛いなという話をしてまして、ね、私思うんですよ。ね、どんだけこの面白かろうがね、まあ、ゲームが面白かろうが遊びやすかろうが、やっぱりその見た目っていうのが古臭かったりイケてないものっていうのはやっぱ初心者向け悪いんですよね。
まあそうですね。
どうしても、そう思いますよね。
そういう部分もありますよね。
なんぜかね、やっぱこれやりましょうって、まあ、初心者が来て、じゃあこれやりましょうって見せた時に、まあ、なかなか入りづらいね、アートワークのものでどうしてもあるんで、その点で言うとやっぱこの天子っていうのはもう超紹介しやすい。で、もちろんそのゲーム的にもさっき言ったようにウノライクなものなので、まあ、天子していくだけなので、そのゲーマーの方っていうのはどうしてもお腹いっぱいになるようなゲームではないんですよ。これはもう認めます。もうずっとボードゲームをやってこられてる方がじゃあ天子でお腹いっぱいになるかって言ったらそういうわけではない。ただその初心者の集まる会とか、まあね、女子に紹介するゲームとしては私はかなりプッシュしていきたいなと思ってます。なんで今後の、まあ、ボードゲーム会いろいろね、足を運んで参加させてもらいますけど、それに関してはもう天候はもうマストで持っていこうかなと。ってな感じですね。で、今来たかおりんさんに、まあちょっとね、はい、せっかくなんで遊んでみたいなって思うように、インストしますけど、
はい、いただきたいですね。
まあこちらのゲームはですね、この数字が書かれていますね、カードにね。この数字が書かれているカードっていうのを10枚渡されますんで、はい、もうそれをね、使い切った人の勝ちです。簡単でしょ？
あ、簡単ですね。
うん、で、天子のようにね、タイトルに天子とあるので、まあ1から順番にね、こう1,2,3,4,5って転向していくじゃないですか。あれと一緒でカードも時計回りでプレイヤーが移り変わって、まあ1を出した左隣の人は2、2を出した左隣の人は3っていう風に出していくだけ。
ああ、なるほど、はい。
でもカードには数値は6までしかない。そしてワイルドカードとして黒色のヤモリのカードがあるんですけど、それもまあ1から6までしか使えないんですね。え、じゃあ7、8、9、10、まあ、できないじゃないと。っていうとこなんですが、このゲームのポイントとしては、カードを何枚一緒に出してもいいんですよ。 うん、だから5っていう時に2と3を一緒に出してもいいし、
はい
ね、7になったら6と1を一緒に出してもいいわけです、
はい、
でワイルドカードも使っていいんで、もうワイルドカード3枚集めて、ね、まあ、10って言ってもいいわけですよ、
はい、
まあ、そういった形でどんどんどんどん手札をなくしていく。
なるほど、うん、
めちゃくちゃ簡単、
うん、足し算ができればできる。
そうなんですよ。これはね、あの作者の方も言ってたんですけど、うん、まあ、子供でも足し算さえできれば遊べるんで、まあ、チークにも使えますし、
うん、
ね、その複雑なこともないので、お互いにそのギスギスすることもない。
あ、ルールそれだけですか？
もうほぼほぼそれだけです。
すごいシンプルですね。
で、誰かが使い切ったら手札をオープンして、この数字に書かれているマイナスポイントっていうのが、大きい数字ほどマイナスがちっちゃくて、小さい数字のカードほど大きいマイナスになるので、それを人数分、はい、ラウンドを行って、最もマイナス点の少ない人の勝ちっていう、とてもシンプルなものなんですね。うん。ね、やりたくなったでしょ。
すごいですね、やりたくなった。簡単、本当簡単ですね。
本当に簡単です、
うん、あとこれよくよく今カードちゃんと初めて見たんですけど、
はい、
本当綺麗ですね、これすごい。
そうでしょ、アートワークが素晴らしい。
アートワークが素晴らしいですね。
まあ、そんなテンコなんですが、実はですね、私とチパミさんとね、あとハルさんと遊ぶときにね、
はい、
ちょっとルールが足りないなと思ったんですよ。まあ、アナログゲームのいいところって、自分たちの中で、まあ、ローカルルールって作れるじゃないですか、
うんうんうん、
でこのテンコにおいてはちょっと逆転する要素とか、あと上がる要素ですね、はい、
うん、
要は全部カード使い切ると、まあ、上がるわけですけど、そこへのテンションの動線がちょっと弱いなと感じたんです。これはでもおそらく作り手からするとわざとなんですね、
うんうんうん
うん、そこまで考えなくてもサクサク遊べるようにっていうので、まあ、そういう風に用意されたと思うんですけど、うん、このゲームにおいてはちょっとそこの動線がもうちょっと欲しいなと私個人的に感じたので、
うん、
その2ラウンド目以降っていうのは上がった人がプラス10点で回復するっていう風なルールを入れました。
うん、
うん、わかります？
マイナスになってて、たのを、まあ、1位で上がれば、
そうそうそう、
それがちょっと解消されるっていうことですね。
そうです。だから、その、ま、10点回復ルールがないと、みんな、上がろうとせずに、できるだけ大きいマイナス点のカードを捨てることにやっぱ割いちゃうんですよ。
ほうほうほう。
うん。で、ゴッツギャンビットみたいに、他のプレイヤーに対してカードを増やすとか、
うんうん、
他のプレイヤーを攻撃するといったことは全くこのゲーム用意されてないですね。まあ、あるとしたらパスをすることによって、相手の、その、まあ、段取りというか、戦略を変えるっていうのはできますけど、基本的には攻撃系はないので、そういった点で、やっぱり上がるところに対してもうちょっとテンションをつなげたいなと。っていうので、まあ、私たちでね、遊ぶときは、ちょっと2ラウンド目以降は、1位の人は10点回復。
そうですね。ご褒美ルールですよね。
そうですね。で、てっぺんが0点。ね、0点より上になるとね、切りないんで、
はい。
はい、0点の人が、まあ、1着でゴールしても、まあ、0点と。っていう風な形でやってますね。うん。これね、リスナーの方ね、もしね、その、まあ、一回やられて、なんでこんな簡単なゲームかよって思ってる方とかも、万が一いらっしゃったら、ぜひ2ラウンド目以降は、上がると10点プラスっていうルールを入れることをね、私はおすすめします。結構またね、はい、遊びやすさが変わってきてね。
そうですね。
はい。
勝ちへのモチベーションが上がります。
大事。
ねえ。
ね、チパミさんね。
そうですね。
うん。ここら辺で、ね、まあ私たちの ね、ちょっとね、ゲーマー魂がちょっと強すぎるっていうのもありますけどね。
まあでも逆にそうやって自分でこうオリジナルルールを足していけるっていう、こう、幅っていうんですかね、
うん。
余力があるっていうのはいいことですよね。う
ん、いいですね。
逆にですね。うん、ラストはでもプラス50点とかはないですよね。
ラストプラス50点それちぱみさん前言ってましたよ ね、自分が逆転できないからって最後そんなねバラエティ番組みたいな展開はないです。ないです。
違います。
ない
です。コテコテですよね。しかもそれ
いや5万点とか
最後5万点とか
ラスト100点
最近見なくなりましたけど
といったところで、はい、はい、まあ駆け足で来てますが第5位テンコでした。
はい、
はい
はい、
おしゃれでした。
はい、では続いて第4位はこちら。
ででん。
クリミナルズ。イエーイ。はい、こちらクリミナルズ、
はい、まあ、
これね、このゲームね、はい、もう私はですね正直面白さ分かんなかったです。
うん、
これカオリンさんもやられてましたよ ね、
はい、
で結構言ってたじゃないですか、これな何が面白いのか分かんないと。
ちょっと分かりにくい部分がありましたね。
言ってましたよね、ところが第4位、
はい、
これ何か、
はい、
ね、あ、ちなみにこれやられた方、
はい、
ああもう全員やりましたねはい、ここにいるね6名全員、あ、私も入れて7名全員、はい、やりましたが、まあこれもう第4位、あ、誰か異論あります？第4位にする異論。
いやでも私ね、まだ そこまで面白さを理解できてないっていうか。
その言葉待ってましたよ。ちまちさん、それを言ってほしかったんです。
あ、でも私意外と好きですけどね。
私も好き。
いや、私も好きです。みこたさんは勝ったからでしょ。みこたさん勝たないゲーム基本は。
勝ったんですかこれ。
先にちょっと言わせてもらいたいんですけど、みこたさんバカみたいに強くて。
そうそう。
そんな勝てないの。
みこたさんめちゃくちゃ強い。
これすごい強いんですよ。もうベラボー。
いや、これ難しいですね。
結構推理系プラスちょっと確率のところもあるから、なかなか勝つの難しい。
うん、もう勝てる気がしなかったです、
うん、ちゃんと説明すると、要はこのゲームっていうのはサークルさんは、今回が初出展となる男前ゲームズさん、はい、
うん、
うんうん、で、まあ、こちらのイラストもねまた素敵なんですけど、うん、アートワークを手掛けていらっしゃるのはそのクリコンの、DLP バトルという企画があったんですけど、うん、そちらのですね初代チャンピオンとなられました、北光太郎さんですね、はい、今活躍されている、はい、イラストレーターの方なんですが、
はい、
まあ、アメリカンコミックテイストなイラストを得意とされてまして、私ぶっちゃけまあ、このゲーム、まあ、予約して購入したんですけど、予約した理由はもうゲーム性ではなく、
はいはい
ね、遊びやすさではなく、
はいはい、
正直このイラストです。
あ、そうなんですか。
はい、このイラストを見て、あ、もうこれ買いたいって思っちゃったんですよ。
ジャケ買いですか。
の私も絵を描くね、仕事をしているので、まあ、ジャケ買いというか、まあ、イラスト買いですよね。
まあ、確かに惹かれますよ
ね。惹かれますよね。これはもうさっきのね、その天候とはまた違って、はい、まあなんというか、アメリカンコミックテイストなんで、男の子が好きそうな。
うん、
で、それでいて、その使ってる色なんかも、そんなどぎつくないんで、うん、ね、まあ女の子でも遊べるようにと。うん、で、おしゃれにね、おしゃれなキャラクターなんで、
うん、
うん、まあジェットセットラジオのような、うん、ああいった形のね、まあ、イラストで非常に分かりやすい。
ちゃんとこうカードが同じデザインじゃなくて、みんなこうキャラがちゃんと分かれてる、
うんうん、
はっきりと分かれてるっていうところは素敵ですよね。
でついつい買っちゃって、うん、でいざやってみたら、あれこれ、あ、しまった、これ面白くない気がするってなっちゃって、ああまああるよな、イラストだけ凝ってて面白くないのって思ったんですけど、まあでもね、まあちょっと評判になってるし、2回目3回目やったらどうかなと思ってやると、やればやるほど面白くなってきて、ね、このゲームとしては、まあね、このゲーム非常に簡単なんですけど、はいはい、その窃盗犯のリーダーとなって仲間を集めますと。で、セキュリティを、まあ、解除して、で、宝石を手に入れましょうというゲームなんですね。
はい、
で、まあ、さっき、まあ、グミさんが言ったように、まあ、推理要素がメインとなっているゲームなんで、
はい、
まあ、推理といえばね、そのミスコナンとしてね、有名なハルちゃんはね、得意であってほしかったですが。
それ、私も得意であってほしかった。
まあ、非常に苦手で。
非常にもう、やっぱ 100% は推理できないじゃないですか。
うん、そうなんですよね。この推理ゲームとは言っても、その犯人を当てるとかね、まあ、ゲーム探偵団のような、じっくり遊ぶ推理ゲームではなくて、まあ、カードを使って、まあ、遊ぶ簡単な推理ゲーで、まあ、言ってしまうと10分、20分もかからないで終わるようなゲームなんですよ。
はい、
うん。まあ、ルールとしては、手札として9枚渡されます。この仲間カード。うん、仲間が描かれているカードですね、メンバーカード。で、あなたには9人の仲間がいますよ。でも、セキュリティを一つずつ情報を得ると、いらない仲間っていうのが徐々に見えてくるわけですね。
うん、
ところが、その見えるセキュリティ、まあ、これチップで表現されてるんですけど、このセキュリティチップは見れるのは、まあ、限られたプレイヤーだけなんですよ。
うん、
なので、まあ、そのプレイヤー、親プレイヤーが1枚セキュリティチップを見て、あ、このセキュリティはもう出てこないんだな。じゃあこのメンバーはもういらないっていう風に仲間を捨てていくわけですね。うん、1枚ずつ、
うん。
そしたら他のメンバーはその捨てたカードを見て、捨てた仲間を見て、自分のメンバーのいらないやつを推理するわけですよ。
うん
うん、
ああ、カオリンさんはこの爆弾魔のカードを捨てたなってことは、爆弾のセキュリティはもう残ってないのかな。じゃあ私の手元にあるこの仲間の爆弾のね、うん、爆弾魔のカードは私も捨てよう。っていう風に捨てていくわけですよ、
うん。
ところがこれがですね、ブラフだったりするし、
うん、
実はカオリンさんの手札に爆弾魔のカードが多すぎて、
うん、
単純に捨てただけの場合もあるんですよね。
うん、
っていうところをうまく推理していく、まあ、考えていくわけですが、さらに言うと、このメンバーのカードにはそれぞれ仲の悪いメンバーっていうのが 設定されていまして、ハッカーの少年は爆弾魔と仲が悪いよみたいなのが設定されてるんですよ。でそういったところからこのキャラクターは一緒に組めないっていうね、まあ、あの詳細は省きますけど、ルールの詳細は省きますけど、はい、それ組めないっていうのも要素として入るので、それもまあ推理要素としてなると、
うん、
うん、でうまく捨てていって、最後に4枚ある、宝石を手に入れるための、セキュリティの4枚のチップっていうのを1枚ずつオープンしていって、残った、5人のメンバーでそのセキュリティを見事クリアできるかどうか、
はい、
でクリアできたら宝石がもらえますよと、
はい、
っていうとても簡単なゲームですよね。
はい、
はい、
そうですね。
そのミクタさんが感じた魅力はどこですか？
魅力確率を減らしていく、
うんうん、
どんどん減らしていって、うん、最終的に残ったメンバーで挑むっていうのが、
うん、
好きですね。
あ、そのワクワクするというか、
ワクワクする、
うんうん、お、意外とちゃんとした答えでびっくりしましたねいやでも確かにそう、そのミクタさんの言う通りです、
うん、
考え方として最後のチップっていうのは何かっていうところまでが逆転なんですよね。その逆に考えていって、いらないカードは何かっていうのをやっぱ計算していくゲームなんで、はいはい、ね、その最後のチップを考えるんじゃなくて、いらないメンバーは誰かっていうのを考えていくってところが、まあ、まずワクワクする一つの要素ですけど、はい、最後に1枚ずつオープンになっていくときが、またね、自分のこの推理が当たったかどうかっていうのをこう、なんていうんですか、まあ、テレビ番組であるように、こう、1枚ずつ、はい、あの、パネルがオープンしていくのって、やっぱドキドキするじゃないですか。はい、あれと同じように、こう、1枚ずつ、あー、そのカード持ってる、あー、そのカード持ってる、うわ、最後のカード持ってないっていう、そのワクワクをですね、まあ、10分や20分で簡単にね、遊んで体験できるっていうのは、非常に評価に値するところですね。
確かにそれは、
うん、ただね、かおりんさんね、
はい、
その初めてやる場合ってやっぱこういったゲームってコツがね、
はい、
分からないんで、
うん、使うのにちょっと時間がかかるゲームではありますよね。あのこのゲーム、あの思っている以上に個人プレイなゲームじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あのほとんど誰かを例えば攻撃したり、まあ、先ほどブラフっていう話が出ましたけれども、
はいはい、
それよりはもう本当に自分で突き詰めて自分の推理を当てに行くっていうゲームなので、
お
ー、特にそういうゲームってあの入りがなかなかみんなとやらないから、
はいはいはい、
みんなとはこうゲームはやるんですけど、こうプレイ自体は一人感があると探り探りがすごいですよね。
あ、でもね、それもインタラクションなんですよ。その探ってる顔あります？
探ってる顔
です。そのカオリンさんが悩んでいる顔、
はい、
それが他の人にとってのヒントになるわけですよ。
うーん、
あんだけ悩んだ挙句に出したカードはそれなんだってことはこういうことかなっていうふうに、そしてこのゲーム要素として結構少ないんですよね、そのカードの種類が。
そうですね、
うん、ね、
で6種類しかないんですよ。でセキュリティの種類も6種類しかないんですね。
うん、
なので、まあ、言ってしまうとそこまでこう時間をかけて推理するっていう幅を持たせてない分、うん、簡単に相手のそのね表情とか出したカードっていうのはヒントとして吸収しやすいんですよ。
うん、
でさっきその相手を攻撃することはないっていう風にそのカオリンさん言いましたけど、実はこの細かいルールの中に、
はい、
その自分がメンバーを捨てるときに2人以上捨てた場合、その前のプレイヤーのカードをその捨てた枚数分盗めるっていうルールがあるんですね。それを踏まえると、
はい、
実はインタラクション性もねそこにちゃんと隠されてるんですよ。
あ、
だから相手にこのカード渡したくないっていうことにも発展するわけですね。
うん、
っていうところをうまく利用して、まあ、相手のカードを盗むっていうのも利用しながら進めていく、そんなゲーム、
うん、
なので2回3回4回5回って遊べば遊ぶほど面白くなりますね。
そうですね、あの面白さがじんわり分かってくるゲームかもしれないです、うん、こう一気にこれ面白いっていうよりは後から、あ、これ面白いかも、あ、これ面白い、あ、面白いみたいな、ちょっと時間差を置いてくるものかもしれないですね。
でまたそれが癖になるし、そしてもう一つ言っておきたいのは、ネイちゃん、
うん、
これ2人用3人用ってあるじゃないですか。
はい、
どうでした？正直に
2人で遊んだ時とかは、
はい、
その推理するのが4人で遊んだら他の3人の 表情とか、うんうんうん、その選んだカード何が出たかなっていうのを見ればいいけど、2人とか3人と少ないからそのヒントが少ない分、うん、推理するのが難しくて、
そうですね、
なかなか、なんだろう、楽しいよりも難しいな、これかな、合ってるかなっていう戸惑いが多かったかな。
いやー、いいコメントです。私もそれは感じまして、うん、まあ、2人用3人用って一応用意されてるんですけど、正直こちらのゲームは、まあ、マックスの4人がマストかなと思いますね。
でもそれはそうかもしれないですね、うん、やっぱ推理するっていう点でもやっぱなるべくヒントが多い方がやってて、はい、あ、これじゃないかっていう絞り込める点があるじゃないですか、
はい、
うん、だけどちょっと2人とかだと分かんないかなって、もう本当勘だけでこれ、
そうですね、ちょっと運用さ強くなったりとか勘になってくるんで、やっぱり推理ゲーってその推理がうまくこうね、噛み合った瞬間がもう脳汁ドバーってなるじゃないですか。
確かに達成感は
ドヤーってなるじゃないですか。
ドヤ
ー、もうね、グミさんと遊んだ時のですね、そのグミさんが見事成功した時のドヤ顔がもうね、目に焼き付いてですね。
まあそれだけ魅力的だったってことで。
あ、確かにあのスタンプとかにできそうですよね。
てめえ。
ドヤ顔スタンプみたいな。
てめえ。
ユータさんとやった時に、ユータさんが本当に4枚、4つ最後きれいにあのセキュリティを当てる時に4枚きれいに当てるんですよ。
は
い、でも、ウィクターさんはたまたまだよって言うんですよ。
すごいね、
3人のたまたまみたいな。嘘でしょみたいな。
だからミクタさんの気持ちとしてはみんなエスパーだよっていう気持ちです。
そういう気持ちだったの、ミクタさん。
最初は勘でやってましたよ。勘で これかなみたいな。
あ、すごい、すごい。
出ましたね。これがハルちゃんとのね、格差ですよ。そう、格差社会ですよ。
勘と運の、
そうです、
なさ、
なさ。あんだけゲームマーケットの前にコナン店に、コナンカフェか、コナンカフェに行っちゃうような女であるこのね、はるちゃんが、はい、クリミナルズではもう全く一般ピーポー。
一般ピーポー、
あれれれれはもう言えなかったですね。
はるちゃんさんは、はい、コナンカフェの整理券に漏れてますからね。
マジかよ。そこでもかよ。
でもそこはミクタさんと一緒に行ったんですけど、
はい、
運がもらえませんでした。
あじゃあ、ミクタさんは他の人に運をあげる人間じゃないんで。弁天とかね、そういうね、なんかね、縁起のいいものではないんで。
自分で言うのではない。
まあそんなクリミナルズ、はいはい、まあ勘でも遊べるし、運でも正直遊べるし、そして推理がうまくいったら、うん、これもう本当に 120% 楽しめるんで、はい、こちらも非常におすすめです。
あ、ちょっとなんか、はい、ちゃんとしたあの推理を的中させるっていうノージルドバー体験やりたいです。
でしょ。ちばみさんまだ1回しか遊んでないから。
そうなんです。しかもあの1回やった時に、
うんうん、
その他の3人、
うんうん、
あの4人プレイでやったんですけど、
はいはいはい、
他の3人がもうめちゃくちゃ強くて、
うん、
強いメンバーでもボコボコにやられたんですよ。ボコボコに。
経験でね、
一旦で。
じゃあ他の3人はめっちゃ楽しんでましたよ。
超笑顔でしたね。
はい、といったところで、はい、まあ、簡単に推理が楽しめるゲーム、
はい、
としてはおすすめの、
はいはい、
クリミナルズでした。
はい、
はい、では続いて、
はい、
第3位はこちら。
ディディン、
フラムルルイエイエ
イ。ちょっと待ってください。今
噛み
ませんでした。
今フラムルルイエっていうね、ルルイエをね、
ルルイエって。
あれですよ、かおりさん、この前チパミさんフロムルルイエって言ってました。
ルルイエさんから来たの。
そう、
フロムルルイエ。
どっから来たのみたいな。フロムルルイエ、
ルルイエさんか。、ま、
はい、というわけで今回のね、はい、第3位はですね、フラムルルイエなんですが、はい、こちらサークルはですね、あの三撃ルーパーやね、はい、ライデマイスターでおなじみのバカファイヤーさん、
うんうん、
そのバカファイヤーさんが今回企画されましたバカファイヤー X デベロップメントという新企画で生まれたのがこのフラムルルイエですね、
はい、
その、まあ、バカファイヤー X デベロップメントっていうのはこれ言いたくなるでしょ、これ。バカファイヤー X デベロップメント。
バカファイヤー X デベロップメント。
そんなね、
はい、
うん、まあ、そんなね、バカファイヤー X デベロップメントなんですが、
湧いたら言ってもじゃない。
過去の、まあ、こちらこの企画は過去 の、 そのゲームマーケットで頒布された、
はい、
そのまあバカファイヤーさんが気に入った、うん、そして注目したその傑作っていうのをね、チョイスしてリメイクして再びお届けしようという試みなんですよ。
あ、そういうことだったんですね。
はい、まあ、なので、まあ、こちらのゲーム実はですね、 もともとは2013年に販売された、はい、まあ、俗神社さんの御嶽原は狭すぎてというゲームが元になっています。
はい、
うん、で、まあ、早速システムの説明入っていくんですが、はい、お、このゲームは皆さん遊ばれました？
はい、
はい、はい、このゲーム、
はい、はい、
お気に入りという方、
はい、
はい、おわー、やっぱね、みんなお気に入りの、
はい、
はい、もうフラムルゲーム、まあ、このゲームはですね、まあ、システムとしては、まあ、わかりやすく言うと、トリックテイキング型の競りですね。
うん、
競りゲーですよね。うん。まあ、こちらも実はまあ簡単なゲームなんですけど、このカードの中に、ポイントが書かれたカードがあります。
はい。
このポイントを書かれたカードっていうのを、見て取っていく。うん。そのポイント誰が、ダッシュしていくかっていうゲームなんですが、はい、まあ、もともとフレーバーとして、海底のね、遺跡に眠る宝を、うん、まあ、取りに来てる。
はい。
うん。それをね、手に入れようとしているメンバーなんですけど、素材となっているのが、クトゥルフ神話なので、うん、まあ、ルルイエっていうのもね、フラムルルイエという名前もそこから来てるんですけど、まあ、非常にその悪魔のイラストなんかがね、こう、カード全体に色々と描かれてたりして、まあ、これも雰囲気を出してるんですけど、で、この財宝のカードっていうのが、まあ、点数があると。で、ただ点数っていうのは、そのスタートプレイヤーしか見えないんですよ。
うん。
なので、そのスタートプレイヤーが見たら、スタートプレイヤーは手札である、まあ、ポイントが書かれたカードっていうのがあるんですけど、はい、まあ、攻撃力カードみたいなもんですね、うん。そのカードをオープンしてみんなに見せるんです。
うん。
うん、まあ、そのカードが最大で15まであって、まあ、これトリックテイキングなんで、使い切りなんですけど、はい、じゃあ、この財宝は私、12で取りますよと。
はい。
うん、なので、どうしても欲しいんだったら13以上出せばいいんじゃないですかっていうのをみんなにまず見せるんです。
はい。
で、その上でみんなが裏向きで自分の手札から、また同じように、まあ、その攻撃用のカードを出して、はい、で、制度でオープンすると。で、もちろん、まあ、12を親プレイヤー、12を親プレイヤーが出したんであれば、ね、それよりも低い場合は、まあ、親プレイヤーがその財宝を持っていきますよと、
はい。
で、それよりも高い数字を出したんであれば、その人が持っていきますよと。
はい。
ね、めちゃくちゃ簡単じゃないですか。
はい。
ただ、その出したカードの攻撃力。
はい。
うん。このパワー自体が、そのまんまその人にとってのマイナスポイントになっちゃうんですね。なので、財宝はたった10点しかプラスじゃないカードにもかかわらず、
はい、
親プレイヤーが12でそれを持っていっちゃったとしたら、うん、ね、結局プラス10のマイナス12なんで、2点損してるわけですよ。
うん。
うん。で、ここが競りなんですね。
うん。
よくあるじゃないですか。
はい、
うん。ヤフーオークションとかでもね、はい、いらないものをね、どんどん競り上げちゃったら、自分が買っちゃったみたいな、はい、瞬間あるじゃないですか。
ね、ついついやっちゃって。
そうそう。あー、このボードゲーム5000円のだったのに1万8000円で買っちゃったみたいな。そういうのちょくちょくありますけど、
ないですよね、
まあ、まあ、そうですか。まあ、そういう展開と一緒で、はい、ね、他の人を煽るために、この財宝カードは、めちゃくちゃポイントあるよっていう風に見せるために12を出したにもかかわらず、みんなが意外と乗っかってこないと、結局そういう自分が損する目に遭うし、逆に乗っかったら乗っかったで、乗っかっちゃった人は、ね、そのカード、まあ、や、よしよし、しめしめって手に入れて、パッて表向けてみたら、ね、めちゃくちゃ低い点数なわけですよ。
オーマイガーみたいな。
オーマイガーなんですよ。ただ、はい、オーマイガー言えないんです。このゲームの面白いところは、
はい、
オーマイガーと言っちゃうと、その点数のカードはもうないんだなっていう風に、相手にカウンティングされちゃうんで、
うん、そうですね、
表を見てもね、チパミさんね。
カードの表の方に、
うん、
常に表示されてるんですよね。このカードに描かれている、裏に書かれてる点数が常に書かれてるんで、カウンティングがしやすい。
そうですね、カードの表にはそのカード自体の点数、裏の方にはそのカード群のそれぞれの点数表が書かれてるんですよね。
そうですね。
なので浅瀬、まあ、要はね、海底にし、はい、海底なんで、うん、その浅瀬カードとか、深海カードとかっていう風にレベルごとに分かれてるんですけど、うん、
はい、
浅瀬だと、そのプラス7、プラス10、プラス11、プラス13、プラス14っていう風にしかもうないですよと、
うん。
それがもう裏に書かれてるんで、他の人からしたら、もうそれをカウンティングするのに必死なんですよ。
うん、
だからこそリアクションできない。
ちょっと涼しい顔してないと、
そうそうそうそう、
めっちゃ残念がってる。あ、じゃあまだ高いのはあるんだなっていう風に思われる。
そうそうそうそうそうそう、ね、あーとか言ってたら、あー、
あ
ーそうね、この人、
まだあるね、やっちゃったかなみたいな、ね、
ダメなカード引いたねって、じゃあ私次の本気で行くぞみたいになるんですよ、
うん、
でもそれをね、あえてわざとやることで、
はい、
相手をまた煽ったりね、実はもう
逆にね
手に入れてたの、
はい、
みたいな、
はい、
っていう風に、まあ、自分の出すカード自体がそのままリスクになる、うん、まあ、もちろん、宝っていうのを手に入れなかった場合はそのカード使い切りで、まあ、一応マイナス1点にはなるんですけど、
はい、
そのマイナス12点とかマイナス13点とかそういう大きい数字にはならないんで、うん、まあ、まだまだリスクとしては少ないよと、
うんうん、
っていうところなんですが、これも塵も積もればってことで、マイナス1点がね、そのまあターンごとで1点1点1点1点ってどんどん入っていくんで、
はい、呪いですよね、
どんどんマイナス点が上がる、
うん、
で宝物を手に入れたとしても結局競りなんで、はい、まあ、高い数字出さなきゃ取れないから出しちゃって最終的にマイナスになっちゃう、あれれれと、このゲームのバランス、ここ非常に面白いところなんですが、マイナスになることの方が多いんですよ、
うん、
っていう風にバランスは取られていて、はい、まあ、言ってしまうとね、ネガティブなんですね、このゲーム全体を通して、
うんうんうん、そうですね、
どんだけいい財宝を手に入れたとしても、うん、まあ高い数字出しちゃうと結局プラス6点ぐらいにしかならなかったりして、うん、あれって、だからこのゲーム気がついたら、まあ、ゲーム終わりました、まあ、大体15分ぐらいで終わるんですけど、はい、終わりましたってなったら全員じゃあ何点ですかって聞いたらマイナス点の人が多数を占めるんですね、
うんうん、ああそうですよね、
そうでしょ、で結局マイナス点が多い中でプラス点を取ってる人の優勝、
はい、
ね、
はい、
プラスで一番高い人の勝ち、はい、っていう、まあ、分かりやすいゲーム、うん、
はい、
ね、ここまでは簡単ですよ、
はい、
ね、ところがね、はるちゃんね、はい、それだけじゃ終わらないのがこのゲームのいいところ
ね、そうなんですよ、
うん、
まさかの、
うん、
マイナス最下位でグミさんが勝つという
そうだ
ね、ほうほうほう、というと、
とマイナス点しかいないときには全員ともみんなマイナス点だった場合、マイナス一番低い人が優勝してしまうという、
そこなんですよね、
うん、
これだけマイナスでバランスを取ってあるっていうのがカオリンさん
すごいですよね、だってマイナス、さっきも言った時かなりネガティブじゃないですか、
うんうん、
だってセリで負けてもまあ1点1点ですけどマイナスなんですよ、それさえ
ずっとマイナスですよね、ほとんどが
本当にもう何だろう、自分にプラスになることの方が本当にこのゲーム少ないんで、
うんうんうん、
でも中には22点とかって高得点があるんですよね、
はい、
それで15点で勝つとプラスになるんですよ、
うんうん、
で1人だけたった1点の人が出るとその人が勝ち、
うんうん、
でもその人がマイナス1で他の全員もマイナスだったらマイナス20点とか取ってる人が勝ちなんですよ、そんなことあります、
はい、プレイヤー全員がプレイヤー全員がマイナスだった場合に限り、
はい、
勝利判定が逆転すると、
逆にね、
マイナスの一番大きい人が勝ちになります、
はい、あの分かんないじゃないですか、誰が、はい、あの相手が取ったその魚箱、うん、さっきみたいに顔に出ないし、うん、何取ったか分かんないって中で自分はすごいマイナス点がいっちゃってるけど、うん、もしかしてこれ全員マイナスだったら私が優勝じゃねっていう、
そこですね、
希望が来るんですよね、
うんうん、
これっていう、このゲームのそのフレーバーとしてこうやって、まあボックスアートも非常にね素敵な絵ではありますけど、はい、そうダークじゃないですか、
ダークですね、
非常にダークじゃないですか、そしてテーマも深海だからどんどんどんどん気が沈む、
はい、
でさらにマイナス点ばっかり食らってどんどんどんどん気が沈む、はい、ただその気が沈んでいるところに希望が見えてくるわけですよね、はい、そのカオリンさんが言ったように、待てよ、このままマイナスを突き通して大きくいけばグミさんもハルちゃんもさっきからマイナス大きいよな、もしかしたら私このままマイナス点で優勝できるんじゃないかと希望が見えてくるんですよ、
そうなんですよね、
ここなんですよ、
すごいですよ、ここの
このフレーバーとの一致感
すごいと思います、パッケージ正直言うと、まあ、かなり本当ダーク、まあ、ちょっとともすれば暗いとも見えるようなパッケージ、まあ、カード自体も結構、
まあ、カードもね黒を基調としてますからね
ただその見える一点の光、
これがねバカファイヤーさんのデザイン力ですよ、
すごいですよね、
ゲーム全体を通してのネガティブな部分に見えてくる希望っていうのを、うん、この黒を基調にすることによってより強調してるわけですよね、
はい、
うん、
このこうそういった意味でのトータル的な完成度の高さはこれ本当、うん、まあ、今回挙げる中でも結構随一なんじゃないですか、
随一ですよ、
はい、
それもともとだってね、うん、前に出ていたものを傑作としてバカファイヤーさんがリメイクしてるっていう点でもうこれはハードル上がっきってるわけですから、うん、
はい、
でかつですよ、まあ、例えばこのボックス、まあね、に限らずコンポーネント全ての、ね、絵がねアンパンマンだったとしましょう、
はい、
どうですか、
はいはいはい、
全然マッチしないでしょ、
全然マッチしないです、
マイナス点しか取らないアンパンマンあります、
完全にプラスでなきゃいけないですもんね、
そうでしょ、そうでしょ、もう顔を投げられたら絶対頭でキャッチしますよね、
キャッチします、
はい、でもこのフラムルルイアンパンマンに限ってはおそらくキャッチできない
んですよ、キャッチできない、もうみんな落っことします、ね、
だから深海だから、
そう、
もうしかも新しいのにふにゃふにゃっていう、もうマイナススタートですよ
ね、マッチしないでしょ、だからこのフラムルルイエというのはこのフレーバーもテイスティングも、はい、もう 全部含めてこのゲーム性を盛り立てているんですよ、
すごいすごいですね。
それがバカファイヤーさんの実力なんですね、はい、そこに非常にやはり皆さんハマっていく、
はい、
最初はちょっと難しそうだなって思っちゃうんです、そのボックスが暗いし、あとまあ若干ねルールも特殊じゃないですか、はい、でまあスペシャルカードなんかもまあ数は少ないですけど含まれていたりするんで、はい、ちょっと難しいかなって思うんですけど、遊び自体はもうトリックテイキングがもう基準となってるんで、はい、まあ遊びやすいですし、ハマっていくんですよ、この世界の中にどっぷりと、っていうね。だから皆さんまあ気に入ってるわけですよね、
はい、うん、しかもこれ攻略の立て方がね、やっぱカードにね書かれてるだけあって、
はい、
簡単に立てようとできるんですよね。あとブラフをここで打とうとか、ね、どんどん思いつくんですよね。
あ、それはですね、もうあなたがですね魔女だからです。
ルイエさん、ルイエさん
というのは、はい、ここでなぜ魔女というね、
はい、
言葉を出したかというと、先ほどちょっと触れましたけど、元々のね、はい、そのリメイク元になった三滝原は狭すぎてね、これちぱみさん気づくんじゃないですか、はい、三滝原ってそういえばなんだっけと。
え、あ、まさか。
はい、そうなんです。実はですね、
はい、
三滝原というとあのマドカマギカがね、
はい、
舞台としている町の名前なんですよ、
はい、
うん、ということはもうお分かりの通り、実はこのリメイク元になったのはマドカマギカの同人ゲームなんですね。
そ
うだったんですね。
そうなんです。なのでマイナスになるっていうのは魔女になることを表してるんですよ。
はあ、そういうことだったんですか。
マドカマギカね、もう皆さんも見られてますよね、そのまあ矢の有名なアニメのマドカマギカの中でも魔女として活躍していた主人公たちが気がつくと魔女になってしまって殺される側に立っちゃうっていうのが、まあ、マドカマギカのね主な流れなんですけど、それを表しているのをこのフラムルルイエとして昇華していると。なるほど、納得でしょ。
納得ですね、
はい、だからチュパミさん魔女だったんです。もうそんだけ1回目から遊び方が分かるっていう、そのねネガティブな部分ネガティブな部分ですよ。もう正直私とカオリンさんは最初ねどうやって遊んでいいかよく分かんなかったですから、
ちょっとそうですね、ぼんやり
ね、
そうです、してた分が
下手するとクリミナルズよりね、
ええ、
最初はねあれってなったんですよね。
いやでも私あの全然負けましたけど、
うん、
あれですよ、セリゲーが好きなんで、もともと
あ、そっかそっかそっかそっか、そうですね、
そうですね、
うん、
ただまだ分かってないこともありますけど、
うん、
これはなんかいっぱい攻略したくなるような、そ
のはいはいはい、今後もね、
はい、
そのね、
コンパクトなのに
遊びたくなるようなシステムのかっちりさもね、
はい、
相まって、
あの最初に1枚だけ、あの、
うん、
一番最後にセルカードが見えるんですよね、
は
いはいはい、あの部分って結構すごくないですか。
あ、なるほど、
見えてる、しかもそれがすごい高いやつだとみんなそこにかけようとして自分が出さない
そのゲームの開始時点で、ゲームの開始時点で、はい、一番最後にセルカードだけオープンになってるんですよね、
はい、
みんなに見えてるじゃないですか、
ね、は
い、ただあのその最後のカードがプラ4だった日にゃテンション上がんねえ、
上がんない、
無視ですよ。
マジでもぜひも22とか高い数字であって
ほしいね。そうですね、
その後のテンションにかかる、
そこはやっぱりね、ディーラーにトランプマンを用意してですね、まあ、うまいこと
で、ね、うまいこと、
うん、ちゃんとやってもらうっていう、
混ぜてるふりしてみたいな、
そうそう、22をね仕込んどくみたいな、
はい、
まあみたいな、
はい、はい、
でね、まあ説明は省きましたけど、スペシャルカードの効果なんかもね、
はい、
非常にね、そのゲーマーライクなものなので、まあ、そこら辺もまた遊びの幅につながっているので、ぜひぜひ、
はい、
はい、遊んでみていただきたい。
このルルイエイホンがすごい好きですよ。
うん、お、なんですか、ルルイエイホン。
あの、あれですね、バレンタインデーのチョコレートをルルイエイホンにしようかなって。
どういうこと？
この形が。
デザインだ？
デザイン好きです。
なくてね、
フォーカー好きですけどデザインが好きですね。
あ、アートワークの話
衝撃的だった。私
も
フォーカーだと思って、
うん、
読もうとしたら、うん、違う
あれでしょ、あのなんかあの栄養失調になっちゃったドッスンみたいな
ドッスンっぽいですね。
マリオ、
すごい痩せたドッスンみたいな、
まあ、もしくはニアレプリカントみたいなね、まあ、そういう、まあ、確かにそう、わかんねえよこれラジオだから
バレンタイン笑ってもらえ、
わかんねえ、わかんね
え、使われて皆さん見てほしいですね。
そうですね、
こういうふうにこのチョコを作るよっていう
はい、
不幸な手紙以上の効果があります
、はい、悲しい悲しい、
はい、といったところで第3位はフラムルルイエでした。
はい、
はいはい、ありがとうございます。はい、ではですね、ね、
はい、
どんどんどんどん行って、もう第2位のね、発表したいところですが、
はい、
はい、
ここでですね、
はい、
はい、
来ましたか今回。
来ました、はい、まあ、はい、以前のね大阪のね、まあ、大賞の時も大賞会の時もね、
はい、
まあ、ちょっと他のゲームにちょっと触れてから、ね、知った絵画研究家とかいろいろ触れてから、はい、まあ、2位1位の発表行きましたけど、今回はですね、まあ、そういった特別紹介枠、
はいはい、
どうしてもこの話をしたいということで、
はい、
まあ、ちょっとランキング外にはなっちゃいましたけど、ちょっとこれは触れておきたいなと思っている私たちのね、
はい、
まあ、プッシュ作品というか、はい、物申したい作品っていうのをちょっと触れていこうかなと、
はい
はい、
ということで、まずですね、この特別枠一番最初にお話ししたいのはこちらですね、心霊写真、はい、このゴーストピクチャー、
はい、
こちらはですね、
出ましたね、
そう、正直がっかりした。
あれですよね、まあ、ゲームマーケットに行く前、
うん、
かなりも私も含めて期待値が結構上がってたじゃないです
か。めちゃくちゃ期待してた。やっぱホラボドとしては、は
いはい、そうですね、もう
もうこのタイトルもそうだし、心霊写真ね、心霊写真をテーマにしたゲーム、絶対面白いよって。しかもですね、これね、あれなんですよね、 iPhone とかスマホを使って、
はいはい、
遊ぶゲームで、はい、もうちょっとね、まあ、その次世代的というか、はい、まあ、ボードゲームの中でも最近ね、その iPhone 使うゲームって若干増えてきたんですけど、その中でも日本産として、あ、携帯を使って、しかもそれを投影してですよ、プラ版に投影して遊ぶカードゲーム、面白くないわけがないよ。
期待してますよね。
そうですね、
期待して期待して、
はい、
で買って、
はい、
で持って帰ってきて、
はい、
でみんなで開けて、
はい、
でセットして、
はい、
ね、
ワクワクしながらね、
iPhone がね、
はい、
全然反応しなくて。10分ぐらいですかね。ずっとアクセクして、ねえ、びっくりしましたね、最初。
びっくりしますよね。
でも、もみさんの iPhone だけでしたよね。
そう、私の iPhone が、その、ちょっとね、調子悪いのか、相性が悪いのか、他の人の iPhone で結局ね、やりましたけど、そもそもこちらのゲームは、実は、その iPhone にアプリをまず専用でダウンロードして、はい、まあ、まあこちらこ、ね、うん、もちろんこれは、その、無料ですよね、
はい。
うん。アプリの方は無料なんですけど、それを、その、まあ、ダウンロードしてから、ね、その、まあ、このコンポーネントの中にある、まあ、このね、ちゃんとしてるんですけど、
はい、
このプラスチックでできた、この板、
はい、
これをね、組み合わせてまずね、作るんですよ。
はい。
ね。
おー。
まあ、立てられるように
ですね。そうそう、カードと携帯をね、立てれるように、はい、こう、まずセットして作っていくんですよね。
あ、
そうか、チパミさんはまだね、
はい、やってなかったんですよ。
やってなかったんで。
はい、だから、まあ、このコンポーネントを見た、
ワクワクするでしょ、
すごいね、
めちゃくちゃワクワクするでしょ、
すごい作りがしっかりしてるんですよ。
あ、そうそうそう、確かに。
でですね、でもど真ん中にですね、この透明のこのプラ板をですね、
はい、
刺すわけですよ。
はいはい。
ね。
お、これ
で片方に携帯を乗せるわけですよ。
はいはいはい。
で、そのプラ板の向かい側のまた片方に、そのもう配られた手札となるこの心霊写真をですね、
はい、
心霊写真カードをですね、こう一枚ずつ乗せていくわけですよ。
はあ。
で、お化けが出るかどうか。
うん。
うん、それだけなんです。
え？
それだけなんですよ。そこなんですよ。うん。このゲーム、まあ、先ほどのね、話に戻りますけど、うん、まずアプリをダウンロードしなきゃいけないっていう若干の敷居の高さから、うん、さらにその、iPhone の相性というか、まずケースの形状によっては、外さないとちゃんと反応しづらいっていうのもあって。
まあまあまあ、そこはね。
で、カード自体も、その、反応してるのかしてないのかっていうのがいまいちよくわかんなくて、全員で、あれこれ、お化け、うん、これはもしかしてクリアしてるだけか、ちょっと他のカード持ってきてっつって、どんどんどんどん入れてって、あれ、一個もお化け出ねえと、みたいな。そう。で、結局他の人の iPhone 借りて、
はいはい、
で、やったら一応ね、実はその、かざした時にお化けが出ない時は、シュリーンで、クリアーの音が出るんですね。
あ、
クリアーの SE が鳴って、
はい、
で、お化けが出た時は、ふぅ
ーっていう。めちゃくちゃ高いですね。
その、ふぅーっていう音が鳴って、その、iPhone 側にお化けがね、
はいはい、
表示されて、
はいはい、
で、それが投影されて、この透明のプラ板に出ると。
へぇー。
っていうゲームなんですけど、
すごいじゃないですか。
ね、仕組みは素晴らしいんですよ。ただ、ゲーム性がですね、ちょっともうちょっとだったかなという、 まあ、その手札として出していくんですけど、その数字が書かれてるんですね、カードにね、
はい、
で左下に数字が書かれてるんですけど、この左下に書かれた数字が要はパーセンテージなんです。例えば4って書かれてたら 40% でお化けが出ますよと。
あ、
で基本的にお化けが、ね、出ちゃうと、そこまでみんなが出していた心霊写真カードを引き取らなくちゃいけなくなっちゃって、でゲームが終わった時にそのカードを一番引き取ってない人、自分の場に出ているカードが一番少ない人が勝ちっていうものなんですけど、ってことを考えると結構思考のその幅っていうのが狭いというか、でしかも相手が何のカード持ってるかっていう読み合いの要素がないんですよね。おそらくはるちゃんは2を持ってるなとかわかんないし、たとえ分かったとしても、うん、結局そのカードを出していくっていうのは変わらないので。
ああ、なるほど。
はい、あとチェンジハンニャとかいろいろあの要素がね、あの、はい、あったりもするんですけど、
はい、
そこもうまく噛み合ってなかった感は若干あるかなと。
でもネーミングは面白い。
ネーミングはね、チェンジハンニャね、
チェンジハンニャ、
フィニッシュノーメン。
ああ、そう、フィニッシュノーメンね。
痛くなります。
よく覚えてますね。その、ノーメンとね、ハンニャがね、一応出てくるっていうのがあるんですけど。
はい、ああ、キャッチーさはすごいあります、ね。
そう、キャッチーさもすごいあるし、ね、コンポーネントも素晴らしいし、このカードのイラストなんかも、あの、色鉛筆と鉛筆で描いてて、ものすごい怖いんですよ。
めっちゃ怖いっすね。
下手な写真を使うよりよっぽど怖い
んですよ。っていうのも、納得ができるものなんですよね。
そう。
確かにここ出そうとか。
あ、でもその、色鉛筆使っててもなんかポニョみたいな感じの、ちゃんとした絵ですね。
で出てくるお化けもね、はい、あの別に怖い方ではなくてちょっと可愛いお化けとかが出てくるんで、あと同じパーセンテージのカードが2枚連続で出ちゃうと、まあ、あのパーセントが逆転して、例えば2の次に2が出ちゃうと、はい、20% で出るんじゃなくて 80% で出ちゃうとか、っていうのもあるんで、そこを読みたいんですけど読む幅が用意されてなくて、
はい、
あーっていう、だから、まあ、このゲーム別にあの、はい、ディスってるわけではなくて、
はい、
純粋にそのコンポーネントとかそういった点で非常に、まあ、未来を予想できる、非常にね画期的なゲームだと思うんですよ。
そうですね、
QR コードで読んでるんですね、これ。
あ、そうですね。
しかも QR コードがお化けに、
そう、 QR コードで、ね、お化けだったりして
可愛いですね。
で iPhone ちゃんと使うっていう、はい、そのメリットをうまく、まあ、消化してはいるんですね、
はい、
そのパーセンテージが逆転したりとか、はい、QR コードであったり、はい、だからなんちゃってではないんですよ、でそこもうまく使ってはいるんですけど、ゲーム性としてもう少し欲しかったなっていう。だから逆に言えば、ここで次、例えばこの同じコンポーネントでいいんで新しいゲームルールを、考えましたみたいなのがあったら、もうよりね発展していくかなと。だから可能性を秘めた、
ね、秘めた
ゲームですね、
これからですね
って思いました、はい、これはまあこういう話をするとね、もういろんな人にまた怒られるわけですよそんな言わんでいいことをあえて言ってとか、またもみさんダークな部分見してとか言いますけど、期待していた分、そして可能性を感じた分、やっぱりここでちょっとそのあえて言いたかったんですよね。まああくまでエゴですよ、これでも十分楽しいですから。まあぶっちゃけ私たちが正直遊びすぎてるんですよ、ゲームを求めすぎて
る。期待値がねやっぱありますから、物事
もね。そうですね。
だって最近ニムとやってもなんかもうなんかね、
は
い、面白いけどなんか、まあ、あーって なるんですよね、なんかね、
増え始めたんですよ。
そうそう、
歯応えがね求める。
そうって、まあ、ね思っちゃって、なのでぜひぜひなんか今後のね、展開に期待していますので、ぜひぜひ心霊写真ね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、で続いて、はい、続いて取り上げる特別紹介枠はですね、
はい、
はい、こちらアムステルダムの運河新版。
おー、
これはですね、いっちゃんがどうしても紹介したいと。
はい、ああ、
いっちゃんをやってないんですよね。
あ、やってないんですか。
やってくれなかったじゃないですか。
かおりんさん、かおりそうに。
いっちゃんさんおすすめなんですか。
はい、
はい、
なんていうのかな、将棋とか囲碁、
はいはい、
陣地取りのゲームが好きであれば、これ楽しめると思いますね。
そういうゲームなんですか。
うん、
あ、そうですよ。あれですよね、かおりんさん、もしかしたら若干重げなんじゃないかなとか、いろいろ想像してますよね。
はい、思ってました。
こちらはですね、非常に簡単なゲームです。はい、もう本当、ね、これ、私もぶっちゃけ、そのルール、 を見るまでは、あれこれちょっと難しそうだなって思っちゃったんです
よ、
うん、ただ、まあ、箱のね中これも見れば分かりますけど、
はい、
こうマス目が書かれたところにこの影響タイル、数字の書かれた影響タイルを置いていって、
はい、
得点のチップを取っていくだけの簡単なゲームです。
うん、
これは、一応簡単にルールを説明すると、自分の手番が来たらもうそれぞれのプレイヤーに配られている影響チップとあと運河のこのコマですね、細長いコマ、
はい、
うん、このブルーのコマっていうのはあるんですけど、影響チップを出してそこに書かれている数字の分運河コマを置くか、もしくはそのチップをそのまんまそのボードね、マスで区切られているボードのところに置いていって、
はい、
で、運河で自分の敷地を作り、見事その影響チップで、他の人よりも、高いポイントっていうのを置けていたら、その敷地はあなたのものです。なので、
はい、
そこにある、この勝利点の描かれたポイントはもらえますよと。で、さらに言うと、敷地の広さが広ければ広いほど、さらにプラスでボーナスポイントがもらえますよと。っていうのを、時計回りで手番を行っていくっていう簡単なゲームです。
うん、
で、このゲームの、そもそも元々は、以前に、同じね、ガーデンゲームズさんから、はい、販売されている、同名のアムステルダムの運河っていうのがあったんですね。
はい。
うん、それを今回、我らが、長谷川鳥さんのアートワークのもと、
はい
はい、もう一度、はい、リメイクして、細かく言うとバリアントルールを追加して、
はい、
出したのが今回の新版なんですね。
うん、うん
うんうん。
おしゃれですよね。
そこなんですよね。
うん。
ねえ、
うん。
やっぱりポイントとしては、その、前作と遊びとしてはそこまで変わってないんですけど、このアートワークっていうのが非常にまたおしゃれになって可愛くなってるんで、特にボックスアート、うん、
そうですね、ボックスアートは
なの で、 ね、ゲーム会なんかでもね、うん、出しやすく、より出しやすくなって、あ、
チョコレートみたいですね、
ね、うん、チョコレートの箱みたいで可愛い、
うん、
ですよね。で、いっちゃんさんが気に入った点としては、
聞いた点としては、まあ、
はい、
ゲームやるたんびに、
うんうん、
その最初に置いておく特典チップですかね、あれをあのシャッフルして裏向きのまま置いてって、うん、さあスタートって時にひっくり返してみんなで見るんですけど、
うんうん、
あのシャッフル毎回するから、どこに8点があるか、どこに3点があるかとかが、あのやるたびに場所が違うので、それを考えながら、じゃあ端っこから攻めようかな、真ん中から行こうかなっていう風に、
うんうんうん、
一回一回やるたびに最後の出来上がりの運河、
うんうん、
水の流れる通り道が違うのが面白いなと思って。
そうですね、この細かいね、
うん、
まあ、簡単なボードの中でもそうやって遊びの幅っていうのは毎度変えれるっていうのはポイントですよね。
うん、
うん、ただ、まあ私この今回、まあね、ここまでいっちゃんさんが言ってくれてるにもかかわらずランキングには入れなかったのは、新版であるっていうのもちょっと、まあポイントなんですけど、その、まあバリアントは足してるものの、もう以前にすでにもうね、もう多くの方に評価されているものっていうのをフューチャーしないっていう点でもあったんですけど、
うん、
もっと言うと、その、ナゲッツ。
あ、
はい。
ちょっと思いました。さっきの話を聞いてた時に、
はい、
あれ、ナゲッツみたいだなって。
あ、そうなんですよ。
思いましたね、う
ん。これ遊ばれた方は分かるかもしれないんですけど、はい、ナゲッツっていうまた別のゲームがあるんですね。
はい、
それはまあ海外で出てたもので、はい、まあ日本版は炭酸ファブリックさんがあのデザインされているものとしてあるんですけど、遊び方が酷似しているわけですよ。
うん、そうですね。
うん。で、まあ結構これは、その9番でもいろいろ言われてたんですけど、はい、そのナゲッツ、うちにあるからいいやとか、
うん、
ナゲッツの亜種だったら別にいらないよみたいな、
うん、
で私もまあそれ気にしてた。ただやっぱりトリさんがデザインね、アートワークをするということは、うん、やはり何かしらこうそういうポイントっていうのがあるのかなと思って、うん、実は購入して遊んでみると全然違うわけですよ、はい、うん、ナゲッツの場合はその、まあ、もちろん似ています。その、はい、運河コマを使う点、まあ、このね、うん、縦長の棒を使う点も、はい、この影響チップっていうのもそうです、うん、ただナゲッツの方は最初にそのポイントとなるナゲッツ、ナゲットですね、はい、あのチキンナゲットのナゲットです、はい、ナゲットを置いて、でそれをこの影響チップで取っていくんですけど、はい、もうオープン情報ではないんですよ、
うん
うん、裏向きでみんな置いていくんです、
うん、
で裏向きで置いて でまたこのね縦長のこの運河駒のこの仕切り駒をまあ置いていくんですけど、はい、手番でやることは2本この仕切りの駒を置くかもしくは1枚その手元の、うんこの影響力チップを自分でどれか選んでで裏向きで置いていくかっていうゲームなんで、うん、これ見た目とかその遊んでる様は本当に酷似してるんですけど、はい、実は感覚としては全然違ってて、うん、その裏向きで置くということは相手に対してブラフ行為とか、うん、ね、ハッタリをかますっていうのは前提になっているのはナゲッツなんですよ、うん、でもこのゲームは表向きで置いていくし、うん、どれを選ぶかっていうのはランダムなんですね、
うん、あ、そうなんですね。
そうです。影響力チップっていうのを裏向きでシャッフルして、うん、それを裏向きのまま取ってで表を見てで置いていくんで、うんうん、自分で選ぶっていうのはないんですね。
あ、そうです。裏向きのまま3つ取ってその中から選ぶんですよね。
まああえて言うとそのバリアントルールとして、はい、その、3つ最初から用意されているその影響力チップっていうの中から1つ選んでっていうのはあります、
うん
うんまあ、それはでもバリアントではあるんですけど、うん、
ちょっとびっくりしました。はい、今、一番最初の後、最初の見た印象と、ちょっと触りだけ聞くと、ナゲッツだと思っちゃいますね。
うん。
思っちゃう。びっくりしました。あれ？あれ？全然違うの？っていう。
違います、違います。で、これはね、多分ね、こんだけ言ってもね、遊んだことない人からしたら、まだナゲッツだろって思ってる人はいる。
なりそう。これ、やらないとわからないんですね。
遊び方全然違うんですよ。
ちょっと驚きですね。
うんで、じゃあ、ナゲッツでその遊び方するよっていう人がね、またこの変更。
それはちょっと悲しい気がします。
変更でいるんですよ。いや、だってお金出さなきゃ手に入んないわけですから、じゃあナゲッツでそのルールだけ聞いてやればいいよみたいな人も中にはね、はい、まあもしかしたらいるかもしれないですけど、ただやっぱりもう分かってる通り、このボード、このマスの数、
はい、
そしてこの、まあ、ね、見た目もそうですけど、ここでしか醸し出せないものっていうのはやっぱりあるんですよね。
う
ん、これがまあ、ボードゲームのいいところじゃないですか。
そうですね、うん
うん、なのでそのナゲッツ持ってるからとかナゲッツ遊んだことあるからって思ってる人がいたらもう大きな間違いなんで、うん、ぜひぜひアムステルダムの運河新版はもし遊べる機会があったら遊んでいただきたいと思ってます、
はい
うん、で、まあ、こちらの新版は、また秋ゲームマーケット秋とか、はい、今後また頒布されるかもしれないというお話だったので、はいうんまあ、そちらに期待していただいて、
はい
ね、でもしかしたら店舗さんでもね、まあ、取り扱うことになるかもしれないですから、うんうん、でどうやらね、まあ、売り切れで、はいまあ、人気らしいですし、ツイッターとかいろんなところで面白い面白いって、
はい
ね、ほんでいっちゃんもね、まあ、こうやって面白いからまたやりたいって言ってくれてるように、
はい
まあ、今後も、はい、ヘビロテで遊ぶゲームになるので、
はいはいはい、ぜひやってみ
て楽しみですね、
はい、実際の方もぜひ遊んでみてください、は
い、いっちゃんさんまたお手合わせお願いします、
はい、
やりましょう
というのではいまあ、このアムステルダムの運河に関してはネガティブな話はしません、はい、全くないです、はいはい、ここ本当に、うん、勘違いしないでね、
はい、
アムステルダムの運河はもう本当に私も大好きよ、うん、大好きです。
やりたいですね。
やりたいでしょ、いやもう本当面白いですから、
うん
うんまあ、ランキング外としてしまって本当に申し訳ないですけどやっぱり、うん、鳥さんさすがだなっていうね、うん、このアートワークは買っちゃう、
ね、
うん、うん